The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
神の子供である私たちは祈るという素晴らしい特権を持っています。祈りは旧約聖書と新約聖書の全体を通して教えられています。今週と来週の2回にわたってイエスが私たちに教えられた祈りについて学びたいと思います。弟子たちがイエスのところに来て、主よ、私たちに祈りを教えてくださいと言いました。彼らはバプテスマのヨハネが弟子たちに祈りを教えたことを知り、自分たちもどう祈ればよいかをイエスに教えてもらいたいと思ったのです。これはルカの福音書11章にあります。そこでイエスは、祈るときにはこう言いなさいと、私たちが主の祈りと呼ぶ祈りを教えられました。私は休暇などであちこちの州に行き、いろいろな教会を訪ねましたが、その時に人々が主の祈りをただスラスラと唱えているだけの場合が非常に多いことに気づかされています。とても早口で、ほとんど何も考えないで唱えます。もちろん、それは本当に祈っていることではありません。傍暗記した文言を繰り返しているに過ぎず、そこには心も意味もありません。ある一つの教会では、主の祈りを大変な早口で祈っていました。正常な精神の人は、その速度についていけないと思いました。例えば、御国が来ますようにという一つの文をとっても、それほど素早く言ったのでは、その中に含まれる意味や、何を神に祈っているのかを考えることはできません。正常な精神の状態で、非常な早口で祈りの言葉を唱えつつ、祈っている言葉の意味に心を向けることのできる人はいません。御国、あるいは神の国には、三つの意味が含まれています。天におられる神は、神の国の力によって、すべてを治め、支配しておられます。すべてを支配しておられる神に、主の祈りの中で、御国が来ますようにというのは、神様、あなたが天でなさっておられるように、この地においても、あなたが望まれることをなしてください。私たちの人生においても、そのようにしてくださいと祈っているのです。それだけではありません。この短い祈りの言葉には、さらに多くのことが意味されています。神の国とは、キリスト教会のことでもあります。御国が来ますようにとは、あなたの神の国がもっと大きくなりますように。人々がクリスチャンの集まりに加わり、キリスト教会の一部になりますようにという祈りでもあるのです。それだけではなく、神の国は栄光の神の国のことでもあります。栄光の神の国とは、私たちが永遠に神と共に過ごす天の国のことです。主の祈りの中で私たちが祈る、御国が来ますようにには、聖書の終わりに書かれている、主イエスよ来てくださいの意味もあるのです。御国が早く来ますように、イエス様の再臨を待っています。主と共に天国で永遠に生きることのできるように、主が来られるのを待ちわびていますとの意味です。早口で主の祈りを唱えたのでは、このような深い意味を思いながら、心を込めて祈ることはできません。今日、この番組を聞いている皆さんすべてに申し上げたいことがあります。イエスが教えられた主の祈りを祈るときは、一つ一つの文をゆっくり意味を考えながら祈ってください。さまざまな側面の神への願いを神が聞いてくださるように、祈っている言葉の意味に心と思いを集中してください。何か他のことを考えながら、丸暗記した言葉をただ唱えることのないようにしてください。心から思いを込めてゆっくり意味を考えながら祈ってください。本題の主の祈りに行く前に、祈りということについてもう少し考えたいことがあります。異教の宗教も何らかの祈りを持っています。多くの異教の宗教は賛美を歌わないというのは興味深いことだと思います。それに対してキリスト教会はいつも賛美を歌います。私はルーテル派の牧師ですが、ルーテル派はよく歌うことで知られています。かつては詩篇の歌だけではなく、 礼拝式文も歌っていました。私が牧会を始めた頃は聖餐式の式文も詠唱していました。最近は現代的になり、そのようなことをせず礼拝式文のほとんどを読みます。かつては旧約聖書の人々が詩編を歌ったように、私たちも歌ったものでした。詩編は実は旧約聖書の人々の賛美歌集だったのです。祈りには多くの方法があります。私たちは口にしている祈りの言葉を大事にし、何を祈っているのかを考えなければなりません。またその意味することに対して責任を持たなければなりません。誠実に口にしている祈りの言葉に思いを向けていなければなりません。祈りに関して異教の宗教がしていることについて少し考えてみましょう。異教の宗教の中にはマニグルマという中空の円筒形の道具を祈りに用いるものがあります。祈りの文句を書き、それをマニグルマの中に入れ、それを棒に刺して手の中で回します。このマニグルマが回るたびに祈りが捧げられていると人々は信じているのです。もちろんそれは全くのナンセンスです。馬鹿げています。また中国やインドにある異教の宗教の僧院やその他の場所に行った時のことを思い出します。そこには小さな布や紙を結びつけた灌木や木がありました。その布や紙は袋状になっていて、祈りを書いた紙と小さな石が入れられていました。風が吹くと祈りの袋が風に揺れるので、揺れるたびに祈りがなされていると人々は信じていました。これも全くのナンセンスです。そのようなことに意味はなく、実に馬鹿げています。聖書は言葉数が多ければ聞かれていると間違って信じている人たちがいることを記しています。もちろん多くの言葉によって神の注意を引くというのはナンセンスで、そのようなことはできませんけれども、気をつけなければならないことがあります。ルカの福音書11章でイエスは忍耐強く祈る必要があることを語っておられます。真夜中にお客が来るという状況を例えとして、そのことを話されました。真夜中とは奇妙だと思うかもしれませんが、その状況を思い浮かべてください。その時その家の主人は何か食事を出さなければと思いました。旅の途中なのだから何か食べさせなければと。けれども家には何もありませんでした。その日の食料は全部使っていました。その日に焼いたパンはもう食べてしまっていました。それで隣の家に行き、パンを3つ借りようとしました。これはルカの福音書11章5節以下に記されています。その隣人はとても驚きました。真夜中でもう戸を閉めてしまっていたからです。彼はパンを借りに来た隣人に言いました。面倒かけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。けれども戸を叩き続け、助けを求め続けるなら、その人を起きてくれるとイエスは言われます。子供たちもすっかり目を覚ましてしまったし、それ以上煩わされたくないので、その隣人を追い払うためにもパンを貸してくれると。また聖書には、必要に頼み続ける女性を追い払うために彼女に助けの手を差し伸べる裁判官のことも書いてあります。意味もなく同じことを繰り返すのは無駄なことだから、そのようなことをしないようにとの警告が聖書には書かれています。けれども一方で熱心に必要に祈り求める必要はあります。聖パウロはイエスのもとに三度行き、彼の病気だと思われる問題から解放してくださいと頼みました。ついに神は彼に言われました。わかった。あなたは私に三度祈った。それに対する答えをあげよう。もうそのことで私に祈ってはならない。あなたは願っている癒しを私は与えない。私の恵みはあなたに十分だ。あなたは自分が何を祈り求めているかについてはっきりしていなければなりません。神は真実な心で熱心に繰り返し求めることを拒んでおられるのではありません。神は私たちが本気で熱心に求めることを、求め続けることを願っておられます。けれども 次の区別をしておかなければなりません。神は私たちが本気で熱心に祈ることを願われますが、ただ単に言葉を述べ立てるだけの繰り返しの祈りは願われないのです。祈りについて注意してください。最初に申し上げたように、この祈りのテーマで来週もお話しし、祈りについてもう少し学びましょう。それまでにマタイの福音書とルカの福音書に記されている主の祈りを読んでおいてください。神の祝福がありますように。祈りを持って神に近づいてください。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。